30歳の時に、選挙に出たんですね。
選挙
をした、したということなんですけれども、
はい、
その時は神奈川県の逗子市というところに住んでいまして、
はい、
市議会議員の、補欠選に立候補をしたと、
はい、
でこれがすごく私にとってはいい経験になってるんですね。
はい、その時は大手通信会社にお勤めになりながら、
はい、
立候補するきっかけがあったということです
か。はい、これはその時の市長に、誘ってもらったということではあるんですけれども、
はい、
私がボランティアで選挙活動を手伝っていた、はい、その、市長選がもともとあったんですけれども、その市長に、補欠選が同じ日にあるので、
はい、
ぜひ出てもらえないかという話をいただいて、ただ選挙の投票日まで2週間しかなかったんですよね、その話をいただいてから、だから一晩で決めてくれという話だったんですが、はい、で一晩で決めまして、
はい、
出ると決めまして、でやったんです。
は
で、僅差で結果は落選するわけなんですけれども、そこで得たその濃密な経験とか、
はい、
いろいろその自分でチャレンジをすると、いろんなフィードバックももらえるんですね。いいこと悪いこと、はい、で自分自身何やりたいかっていうこともものすごく考えますし、なんで立候補したんだろうかっていうことも、ずっと考えるわけですよね、その後も、
はい、
要は自分自身が何をしたい人でどういう生き方をしたいのかってことを本当に真剣に考えるきっかけになったんですね。はい、
ちなみに自分は何をしたい人間なんだっていうふうにたどり着いたんですか、その時
は。はい、で一つはですね、その、政治家になるということはやっぱり世の中のためにっていうことがもちろんあるわけなんですけど、政治家になることが目的ではなくて、
はい、
やっぱり自分自身のその特性とかやりたいことを生かして世の中のためになると、そういったことをやっぱり見つけていくっていうことが必要なんだろうなということをすごく思ったんですね。はい、でそれにはまだまだ自分はその経験も足りないし能力も足りないなと、いうことで、まずはその自分自身の、その視野を広げて能力を高めようと、そんなことにまた原点に立ち返ったのがその30の時の選挙の後だったんですね。はい、
なるほど、30歳の時にそういう経験をなさってらっしゃるんですね。すごいな。選挙ってものすごく大変というイメージも あって、
そうですね、あんまりイメージできないですもんね、普通は。
なんかずっとやっぱこう秘書とかその目指していらっしゃって、ようやくこう立候補とかいう、それまでこう、準備とかもあってとかイメージがあったんですけど、ボランティアでされてて、そういうチャンスといいますかね、そういうお声掛けがあるだけ、佐野さんもすごくボランティアとしても優秀といいますか、期待される存在でいらっしゃったんだろうなとは思うんですけれども、でそこで立候補して、でまたそういうのとあれなんですかね、こう会社を一回辞めなくちゃいけないとかそういうことはないんですか、立候補するとかって。
そうですね、普通はこう選挙に時間かかるので、そういったことになるのかもしれませんが、私の場合は何分2週間だったものですから、有給休暇で乗り切ってしまいました。
そういうことも可能なんですね。
急だったもんですから、
はい、そういう立候補するというのを会社とかにこう伝えても、
それ
ダメダメダメよとか言われないんですね。
それはやっぱりその私 その当時の上司がものすごく、包容力のある理解のある方で、お前が一度言ったらどうせ、やるって言ったらやるんだろうからやってこいと、背中をポーンと叩いて送り出してくれたんですね。
なるほど、
ね、本当に感謝してます。はい、
ではその選挙の経験があって、もっと自分はこう貢献できる人間に自分自身を高めたいというのところもあって、仕事に対する向き合い方も変わりながら、
そうですね、
でそこでこう何かプレゼンをする機会があったらもっとより良いプレゼントができる人間になりたいということでグロービスの門を叩いたと、
はい、
そういった流れですか。
そうですね。
なるほど。
なので選挙の経験がなければグロービスにも出会ってなかったですし、はい、そう考えるとその一歩踏み出すっていうことが、その踏み出してる瞬間って何につながるかわからないんですよね。その選挙に出るっていうこともそうですけれども、振り返ってみると全部その一歩踏み出してることが全部つながって今があるっていうふうに思うという、そんな感覚ですかね。
なるほどですね。はい、その経験は大きいなと思うんですけど、そこからまたじゃあ今度はグロービスにも転職といいますか、
はい、
そうなる流れというのはどういうきっかけだったんでしょうか。
そうですね、そのクリティカルシンキングのクラスで学んだことを使ってそのプレゼンテーションをしたんですね、実際その
通信会社の
方で、はい、そうしたら、受注できまして、で、2億円の金額の受注ができて、部下 4人を、まあ、2年間、うん、まあ、そこにアサインすることができたと、
はい、
でそれがもうすぐに2ヶ月目ぐらいで結果が出まして、
はい、
でグロービスのクラス3ヶ月なんですけども、最終日に学んだことを使ってこういうプレゼンをしたらこういうふうになってこう受注できましたという、まあ、そんな報告までできたんですね。でその後にいや本当に、ね、グロービスのおかげでうま仕事もうまくいったし、もうものすごく学ぶことが楽しいし、まあ、ここって最高ですよっていう話を、まあ、懇親会でですね、クラス終わった後の熱く語ってたんですよ。そしたらいやそこまで熱く語ってるんだったらグロービスの方に来ないっていうふうに講師に誘っていただいて、はい、でまあ、私その時は MBA もね、あの経営も何も分かってなかったんで、私でいいんですかって話をしたんですけれども、うん、まあ ね、そのグロービスの良さをきちんと伝えるというポジションがあるからと、要は学生の募集であったりマーケティングだったりというのは本質的にはそこだからと、いうことを、まあ、言われてですね、で転職をすることにしたということなんです。
まあ、そのこういった下世話な話をするとあれなんですけど、その通信会社というのは大手というふうに伺ってましたので、まあ、そういうキャリアのある佐野さんだったら、ね、お給料も良かったでしょうし、そうやって2億円の受注もやってと、で、ね、マーケティング勉強もクリティカルシンキングもそれをどんどん今からその通信会社で役立てればもっともっとキャリアアップして安定した収入が得られるだろう時だったんですけれども、グロービスに転職を決められたというのはやっぱりそんな感動が大きかったってことですね。
そうですね、はい、まあ、前職にあの大きな不満も特になかったんですけれども、まあ、どうしてもやりたいと、これをやってみたいと、まあ、こういったことをですね、まあ、私自身がものすごくその衝撃を受けて、で、まあ、実務で成果が出たと、でこれは多くの人たちにやっぱグロービスの学びを味わってもらえたら、いろんな人が幸せになるだろうなと、はい、でまだまだグロービスも小さな会社だったので、
はい、
まあ、その誰がやるんだって言ったら、じゃあ自分がそこできるんじゃないだろうかと、なんかそんなことをものすごく強く感じて、はい、一歩踏み出すことにしたということですね。
すごいな。佐野さんの昔からそう結構熱い方なんですか、こう思ったら一直線みたいな。
まあ、もともと自分の思いは、ね、そのある方でしたけれども、なかなか踏み出すこと、踏み出すきっかけみたいなものがないまま、まあ、振り返ってみるとですね、あの社会人になってからは特に、はい、あの過ごしていたというのがあります。やっぱり大きな企業の中で、やっぱりその中での活躍という、まあ、道を探るということですけれども、まあ、やっぱり選挙の経験が大きかったですかね。その会社の枠を飛び出して広くその情報収集をして、自分が世の中に何ができるのかということをもう一段こう広い世界で見つめることができている、できたというところ、そこが大きかったかなと思います。
なるほどですね、はい、でグロービスに行くとみんな幸せになるよって今お言葉があったのがすごく印象的だったんですけど、
はい、
そうですか、やっぱり幸せになるという、
もうそれはあの断言できますね。本当にその皆さんあの、ね、最初に受講するときにはいろいろ、ね、不安もありながら、ね、どんなことをするんだろうとか、ついていけるかなとか、そんな不安ももちろんあるんでしょうけれども、まあ、3ヶ月経つともう顔つき全然違ってきますし、でそれがもう MBA の2年間、どんどんのめり込んでいって自分のやりたいことが見つかって、多くの仲間ができて、でその仲間にこうある意味支えられながら、切磋琢磨する仲間を得ながらまた自分が頑張って、でそうすると新しいチャンスが出てきて、で人生がこういい方向にどんどん動いていって、なんかこう自分の人生じゃないような生き方をしていた人が、もう主体的に自分の人生を歩んでいくような、まあ、そんな形に変わっていくわけなんですよね、はい。まあ、そういった人を、まあ、あの自分自身もそうでしたし、まあ、同期の人間もみんなそうでしたし、で今こういった仕事を、ね、あの運営の立場からしてみて、もう本当に毎年毎年いろんな方がそういった風な変化をされていきますのでね、そこはもう、はい、
なるほどな。そうやってこう踏み出して環境を変えることで、本当にみんな誰でもそうですけど怖いと思うんですけども、まあ、佐野さんも大きな経験があって、まあ、そして、全くその畑違いのことでも踏み出していって、でやっぱりそうやって幸せだということを実感されていらっしゃるということで、やっぱりその踏み出すっていうのは、まあ、恐怖もあるんですけども、誰でも幸せになれるもんですかね。踏み出せば幸せになれるというふうに思われますか。
そうですね、まあ踏み出すっていうことは、はい、まあ、未知の世界に行くということなので、まあ、もちろんうまくいくこともいかないこともあると思うんですけども、大事なのはそのうまくいこうがいかない、いかなかったとしても、そこからこう何を学ぶのかってことだと思うんですよね。その、自分自身がその経験から学んで、で次のまた一歩につなげていくことができれば、その最初の一歩が、まあ、その瞬間結果が出なかったとしてもですね、必ず次につながるんだと思うんですね。でそういったそのまずマインドっていうんですかね、心持ちで一歩踏み出せば、要はそのポジティブにどれだけ捉えられるかということだと思うんですね。
なるほどですね。事前に佐野さんにですねアンケートにお答えいただいている中で、印象的な言葉があったのがですね、何かアクションを起こしてそれに対する失敗というのは結果的にあったとしても それを失敗と捉えるかどうかが問題ではなくて、やるのかやらないのか、っていうことしか実はないんだっていうようなお言葉があったと思うんですけれども、今のお話というのはまさにそういうことですかね。
そうですね、よく言われることでもあるんですが、その成功の反対は失敗ではないと、成功の反対は何もしないことだと、つまりその失敗を繰り返してその先に成功があるわけであって、失敗というのは成功のプロセスなんだと、で成功をしたければやっぱり多くの失敗も覚悟しなきゃいけないし、でそれがやっぱり何もしなければ生まれないわけなので、なので何もしないということよりは、一歩踏み出すという方がやっぱり、自分 その、成功と何を定義するかということにももちろんありますけれども、自分自身のやりたいことが見つかる、自分自身の幸せが見つかるということなんだろうなと思います。
ですね、今例えばこのラジオを聞いている方でもうちょっとその一科目でもちょっと学んでみたいなとか、そういった方がいらっしゃったらですね、何かこう体験できるイベントとか何かきっかけとかってあったりするんでしょうか。
グロービス経営大学院ではですね、定期的にイベントをやってます。で例えば、無料体験クラスというのを2週間に1度ぐらいの間隔で、定期的にやっています。次は8月の9日の土曜日の、14時半からということで、マーケティングの体験クラスと、あと実際その受講している方の学生の、スピーチなんかも、その場で行います。
なるほどですね。こういったところからまずその踏み出してみる、さっき成功とか失敗とかあったんですけども、このグロービスの体験クラスに参加するのはもうそれのもう少しでもこう不安を減らすという意味でも、もうぜひこれは参加していただくとかなりの確率でそこが解消はされそうですよね。
そうですね、その実際にその経営を学ぶっていう、第一印象だとものすごく固いものを想像すると思うんですけれども、実際そのグロービスというのがその講師が一方的に喋るのではなくて、みんなでディスカッションしながらビジネスの課題をいろんな角度から考えていくということをやるんですね。そのみんなで話し合いながらクラスを進めていくっていう、その楽しさを、実感していただけると思いますので、肩の力を抜いて楽しみに来ていただければと思います。
ということになっております。そして先ほどちょっとご紹介しましたこのビジネス基礎力なんですけれども、こちらもうこれ、発売はいつっておっしゃいましたでしょうか。
今月の1日に、発売したばかりの書籍です。で出版記念セミナーというのをやります。8月の20日に、出版記念セミナーということで、この、本の中に書いてあることをですね、実際に1時間半執筆者が来てで話をするというそんな会がありますので、こちらもぜひお越しいただければと思います。
ということになっております。これ本当に読みやすそうですし、今おっしゃった本当にビジネスを、よりよく前にね進めていくために誰もが、思い当たるといいますか、知っていると得する内容が満載のようですので、ぜひ読んでいただきたいなと思います。いや実はですねこの コーナー、
はい、
もうそう今ビジネスをされている方がなんか聞いてくださって、何かこうビジネスの活力とかアイデアとか前向きな力とかですね、そういうのを得ていただこうと思って企画しているコーナーなんですけども、はい、きっとこの中身を散りばめていくことできっともっともっとリスナーの方の学びも多いのかなと思って、もっと本当は中身を聞きたいところではあるんですけども、
はい、
実はこのモーニング、グッドモーニング天神という、はい、あの番組の中でですね、あの入江秀也さんの情熱アジアっていうコーナーがありまして、はい、この入江さんが実はグロービスに、
はい、
今通ってらっしゃる、本科生でいらっしゃるんですよ ね、 で、 すね、はい、でちょこちょこ金曜日にコーナーがあるんですけど、
はい、
いやグロービスあってさみたいなもうこんな今勉強してんだけどね、もうみんな熱くてねみたいな、ものすごく大変というような本科生、はい、もうものすごく勉強も大変なんだけど、ものすごくね刺激が多くてね、まあ、もう本当に意識の高い人が多くて楽しいよと、うん、でまたこの年になって同級生ができるというか、
はい、
いろんな立場の人がいるんだけどみんなおしなべて同級生という、
はい、
くくりでですね交流ができるというのも一つ大きな財産というふうにおっしゃってました、
はい、もうまさに、入江さんみたいなその熱い方がたくさん集まっているというのがグロービスですね、はい、
ですのでですね、ぜひぜひ入江秀也さんのコーナーもチェックしていただいて、こんな方がいっぱいいるんだなというのをですね、確認していただけたらなと思っております。ということで本当に話は尽きないんですけれども、そろそろお時間になってしまいました、
はい、
でここでですね、1分間ピッチということで、はい、1分間の PR コーナーを設けたいと思います。ちょっとお話がですね、重複するかもしれないんですけれども、ぜひぜひ今一度 PR をしていただければと思います。ご準備はよろしいでしょうか。
はい、
はい、では参ります。1分間ピッチです。用意スタート。
はい、グロービス経営大学院、天神のアクロス福岡の10階に、去年の春に開校して、今現在ですね、この瞬間にも250名の方が、学んでいます。20代の方、30代の方、40代の方、年齢は本当に様々ですけれども、皆さん主体的にビジネスを動かしていきたいと、そのために何らかの課題を抱えて、でその課題を、自分の力で解決しようと、そういった前向きの方が、集まっている、そんな場所がグロービス経営大学院です。でその経営とか MBA とか大学院とかというその固いイメージではなくて、もう本当に、みんなが課題を共有し合って、アイデアを出し合って、いろんな角度からその課題を検討すると、そのみんなで集まって考えて、で意思決定していく、そのプロセスの楽しさをですね、ぜひグロービスで味わっていただきたいというふうに思います。ぜひ、体験クラス、定期的にやっていますので、お越しいただければと思います。グロービス経営大学院、お待ちしています。
はい、ということで、次回の無料体験クラス8月9日、2時半から5時までマーケティングに関してございます。その他にも8月23日、9月3日とありますので、ぜひぜひこういった情報はグロービス経営大学院のホームページとかをご覧いただければ出ていると思いますので、はい、ぜひチェックしてみてください。ということで今日のモーニングゲスト、いろんな、ね、刺激をいただきましたよ今日のお話、ね、もうやっぱり踏み出していかないかんなと、成功の反対は失敗ではないということが一つ大きなキーワードになったかなと思います。今日のモーニングゲストはグロービス経営大学院の福岡校リーダーでいらっしゃいます佐野智明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
モーニングゲスト、このコーナーは福岡朝食会の提供でお送りしました。